皆さんおはようございます。音楽熱奏です。本日の喋り手はハートカンパニースタッフ鳥越です。よろしくお願いいたします。本日は6月3日水曜日となっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。いよいよ6月になってしまいました。上半期が終わろうとしております。終わろうとしているで合ってるのかな。合ってますね。あっという間の上半期でしたね。びっくりですね。気づけば2026年6月に入っております。ちょうど台風が来ていますね。この放送が放送されるタイミングぐらいで関東にも上陸するんじゃないかみたいな感じだとは思うんですけれども、台風の思い出といったら、昔本当に小さい時にですね、大きな台風が来るということで、停電もしてろうそくの中でご飯を食べたのをよく覚えています。いや、あれはいつのことだったんだろうか。まあそんなね、台風も来てるということで、そろそろ夏に入ってくるかなというタイミングですけれども、その夏に入る前にですね、梅雨が来るじゃないですか。で、梅雨の時期ってやっぱこの気圧とかも不安定になってですね、ちょうど最近やっぱり頭痛に悩まされているんですよ。よく低気圧頭痛みたいなこと言いますけど、本当昔からね、これがねだいぶマシになったかなと思っていたんですけれども、まあ最近ちょっと持病の治療のために薬を飲んでいるんですが、その薬の副作用とも相まってですね、頭痛が顕著に出るようになってしまいまして、結構これがね今の悩みの種ですね。おそらく体を温めれば解消するんじゃないかなと思ったりもするんですけど、ちょうどそのなんというかね、いや、温めようと思ってお風呂に入ったら入ったで、変にこう体の表面だけが温められちゃって、うまいこと体調が回復しなかったりするんですね。でしかも今クーラーがどんどん効き始めてるじゃないですか、各所で。でその自律神経とかとのね戦いが結構続いてる日々だなというふうに思っております。まあなかなかねこれもねうまく付き合っていくしかないかなと思うんですけれども、この雨の時期の頭痛はね本当ね困ったもんですよね。年中通してね、この頭痛の前の春の時期とかは花粉に悩まされてますし、まあ何かしらずっと体調悪いみたいなね、なんかそんな感じですよね。全力全開で元気な時っていうのが減ってきたなっていうふうに思います。まあ年齢を重ねるとこうなっていくんだろうなとも思うんですけれども、まあでもね基本的には元気なんで別に心配いらないんですけれども、まあ一番最近その元気を保っている時間っていうのが、ほんと集中して仕事している時か集中して車を運転してる時かな、どっちかなんですよね。多分何かしらに没頭してる時間っていうのが一番自分が元気であることが保たれているタイミングなんじゃないかなというふうに思います。まあそんな感じで音楽熱奏をスタートしていきたいと思います。音楽熱奏はハートカンパニーの制作でお届けしております。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。音楽制作、コンテンツ制作、ライブ制作などなどしております。そう、先日ですねこうふと街の花壇に目をやると、アジサイが咲いていたんですよ。でそのアジサイがちょうどツートンカラーになってまして、青と紫って言えばいいのかな、青紫と赤紫って言った方が伝わりやすいですかね、ってな感じのカラーリングだったんです。でこれどうやってなるんだろうなと思っているんですけど、ご存知の方いらっしゃいますか。もうね、ツートンカラーのアジサイ、これがね謎じゃないですか。多分土の中の栄養分なのかなと思ったりとか、何かそのなんていうんですかね、なんていうかこう突然変異なのかなとか思って調べてみたんですよ。でそしたらこれはですね、アントシアニンという色素の働きと 先進むことによる老化が主な理由っていうふうに出てきました。アジサイが咲くにあたってその土壌に含まれるアルミニウムとかが根から吸収されると青色にで、吸収されないと赤色ピンク色に発色しますと。でこれがその時間あと時間の経過によって、咲き始めの頃は花に葉緑素が多く含まれていますが、開花に進むにつれて分解されて色が抜けていきますと。でその色が抜けていく過程の時に、なんていうかこう成分が均一に吸収されなくなったりするので、グラデーションのアジサイが生まれるらしいです。まあ、なのでツートンカラーのアジサイを見かけた時は土壌が不安定なのか、それとも成長速度の中で何かこう不思議な現象が起きたんじゃないのかっていうことがわかるわけですね。いやこの時期ね、本当ねアジサイ綺麗じゃないですか。でちょっとね最近考えていることがありまして、まあ、そんな花とかね、やっぱ草木っていうのが人生というか、なんて言えばいいんだろうな、こう生活の中にあった方が良いなっていうふうに思うんですよ。で何が言いたいかというとですね、ちょっと今家庭菜園に興味がありまして、プランターに何かしら植えて育てるみたいな。で例えばそうですね、小学校の時にミニトマトとかね育てたりするじゃないですか。でああいう感じでトマトとか、あと簡単って言ったら何なんだろうな、シソとか、簡単なのかな、分かんないですけど、一回もやったことないんで、なんかそういうのにちょっとチャレンジしてみたいなというふうに思うんですよ。で僕パスタを作るのが結構好きだったりもしていたので、まあ、その家庭菜園で採れた野菜とか、なんていうかな、ハーブとか、なんかちょっとねおしゃれすぎますけどね、そういうものを使ってオリジナルの味、なんていうの、オリジナルの味って言ったらなんかねちょっとねすごく大それた感じに聞こえがちですけど、まあそこまでのものではなくて、普通に自分で育てたちょっとした野菜みたいなものを使って料理をするっていうことにちょっとだけ憧れがあったりするんです。だからそういうことをですね、ちょっとチャレンジしてみたいなというふうに最近考えています。皆さんも家庭菜園とか、であとはその植物、草木を育てていらっしゃる方、ぜひですね、どれが育てやすいよとか、これは簡単だよとか、失敗しないよとか、そういうのを教えていただきたいなというふうに思います。これまでね、いろんな植物を買ってはですね、まあ本当に多分育て方が難しいやつとかをねおしゃれぶって買っちゃって失敗してみたいなことがあったので、まあなるべくねそういうことをねもうしないようにしようと思ってるんですよ。でうちの会社のオフィスはですね、草木が結構あるんです。やっぱその草木がある生活というか、草木がある空間っていうのはですね、かなり浄化されているような場所だと思うんです。森とかにたまに行った時とか、まあ、公園とかもそうですけどに行った時に、このちょっとこうなんていうのスピリチュアルなことを言うと、木のパワーとか、その草とかのねなんかパワーですよねっていうのを感じるじゃないですか。ついこの間立ち寄った新宿御苑にもその森がこう、森というか草木がこういろんなところで生い茂ってて、やっぱり空気感が違うなっていうふうに思うんですよ。新宿御苑なんてもうビルの中にあるじゃないですか。ビル群の中にある広い公園なんですけど、なんかそれだけで全然その場所の空気感が違うわけですよね。門をくぐって入っただけでこうパキッと変わるような感じが、そんなことを感じるわけですよ。なので多分ベランダとかで育ててる家庭菜園もそういうこうちょっとこういい木みたいなのを運んできてくれるような気がしてまして、 なんかそういうこうなんだろうな、浄化されるような気分気持ちっていうのが、うん、生まれてくるときっといい人生が送れる。わかんねえな、違う、そうじゃないな多分、うん、いい生活が送れるような気がしてます。まあ何はともあれ、最初は多分そのシソとかね、まああとはね経験のあるミニトマトですよね。でもなミニトマトな多分、うん、記憶を遡るとおそらく実をつけたことはなかったような気がするんですよね。なんかね、何が悪かったのか、ついねやっぱねこう過保護になっちゃうじゃないですか、芽が出て大きくなってってなるとね、水あげすぎたりするわけですよ。だから、ね、それをねちゃんとねこう適度にね、ストレス値を与えながらでもちゃんとお世話をするみたいな、だからそういうのが多分必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしています。まあね、植物は光合成してくれますからね、ほんとそれだけでねこう酸素を生んでくれるというね大切な存在ですからね。いやーいいと思うんですよね。なんかそういうねこうちょっとこうなんて言えばいいんだろうな、今までカメラにしても自転車にしても、まあ、ドライブにしてもそうですけど、ちょっと外でやらないとねみたいな趣味が多かったので、家の中で楽しめるような趣味、それこそねちょっとねゲームとかもね改めてやってみたいなと思ったりもしてますし、あとは料理とかもねちょっとトライしてみようかなと思ったりもしてますし、とかね、まあ言うてね外に出ていくための趣味みたいなのもいろいろ興味あるんですよ。例えばキャンプだったりとか、あとは釣りだったりとか、なんかそういうのもねいろいろトライはしてみたいんですけど、まあ先立つものがないとねっていう感じでもあるので、そのあたりはね慎重に見極めないとなって思うんですよ。でそう、趣味って言ったら僕はそのこれまで今言ったような趣味っていうのをねいろいろやってきたんですけど、普通例えばそうですね、ゴルフとかの趣味を始める人って上司がゴルフが好きでとか先輩がゴルフが好きでとかで誘われていくじゃないですか。で僕も珍しくゴルフに関しては、まあ、一時期やってた時期があるんですけど、まあし、うん、すごいお世話になってる方から、ゴルフクラブ一式譲ってもらって打ちっぱなし行って練習してみたいなね、だからそんな感じでこうその人から教えてもらったりもしながら過ごしていたじゃないな、うん、ハマっていたんですけれども、例えば自転車にしてもカメラにしても別に周りにめっちゃやってる人がいたとか本格的にハマってる人がいたっていうわけではなく、まあ、自転車に関しては若干乗ってる人はいたんですけど、まあ、それでもまだロードバイクとかねそういう自転車趣味っていうのが世の中にめちゃくちゃ浸透しきってたかって言われたら、そうでもないなと思うんですよ。今でこそ街をね車で走ってたらたくさんロードバイク乗ってる人って必ず1日1人2人は見かけますけど、昔なんてそんなになんか多くはなかったと思うんですよね。でまあそんな感じでですね、そのロードバイクにはまったタイミングっていうのも、まあ、自分でなんかいいんじゃないかって言ってショップ行って、であとはネットで調べてこういうのがいいああいうのがいいとかお店の人に聞いたりだとかカタログ見たりだとかそれこそ雑誌買ってきて調べたりだとか、なんかそういうので知識を得てって、少しずつハマっていって、で買った後はもういろんなパーツとかそのなんかいろんなねレビューとかを読み漁ったりとかして、とにかくこう深く入っていくタイプなんですよ。でカメラにしてもカメラに詳しい人が周りにいたわけでもなく、まあ、自分で最初にカメラ買ってみて、でそれからもっとハマるなと思ったんで雑誌読んだりだとか作例、まあそのね一般の方が撮った写真とかのね使用機材とかデータとか見て、でいろいろこう頭の中でこう分析していくわけですよ。で分析するにしても経験とあとは知識が必要じゃないですか。そういうこう知見を深めていくっていうのを基本自分のできる範囲の中でやってきたんですよ。だからなかなか人からこう誘われて ハマった趣味っていうのが実はそんなになくて、もうこれって思ったらそこにこうまっすぐ向かっていってしまいがちっていうね、なんかそういうところがですね、この僕の趣味、これまでやってきた趣味の、なんていうの、自分にとってはすごく周りに人がいなくて寂しいとは思いつつも、自分の中でこう調べて得てきた知識であったり経験だったりするので、ちょっと今その自転車とかからも離れてますし、まあ、カメラでもね、まあ、もちろん撮ってますけど、そこまでこうめちゃくちゃ熱中してるかって言ったらそうでもないっていうような状況であるのは間違いないんですけど、そういうような今の自分でもちゃんと引き出そうと思ったり引き出せるだけの知識というか、なんかそういうのがあるんですよね、ベースとなるようなものっていうのが。だそれってすごく自分にとっては嬉しいことですし、ありがたいことだなとも思うので、過去の自分に感謝してるんですよね。まあ、なかなかね、こう新しい趣味っていうのをね見つけるにしたって、こう自分でそこまでの熱量を持って取り組めるものがこれからあるのだろうかとかっていうふうに考えちゃいますし、まあね、誰かと一緒に楽しむものとかね、なんかいいなと思うのがバイクのツーリングとかですよね。まあ、バイクのツーリングをもしこれから始めるためには、まずバイクの免許取らなきゃいけない、あとバイク買わなきゃいけない、あとバイクの友達を見つけなきゃいけないっていうね、ハードルが高すぎますよね。で、釣りはもう自分で行けるじゃないですか。でもそれでも多分釣りとかアウトドアにはまりだしたら、今乗ってる車とかもなんかちょっとこう森の中とか海の方に行くには適さないよなって考えたりしそうでですね、そのあたりもちょっと怖かったりはしてますね。まあそんなくだらない話もしてっていう感じで、コメント返しの方に移っていこうと思います。前回ですね、自己紹介についてみたいな話をしたような気がしております。まず栗おじさんからです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。栗おじさんも自己紹介をしてみます。おじさんマインドで生きるタバコと枝豆を愛すおじさんです。趣味はギターで、月に3回推しのギタリストにボコボコにされてます。元気いっぱいな限界新色。こんなところですかね。難しいですね。いやでも分かりやすいですよね。分かりやすくてすごく伝わると思います。はい。で、そういえば話は変わりまして、千葉市が開かれて900年というニュースを見ました。すごいな。平安時代から千葉は存在していたようです。そこに青のオーケストラがタイアップしていまして、鳥越さんを思い出しました。千葉900年とアニメ、どういう展開になるのか、今後が見ものです。ということでありがとうございます。そうですよね。なんか千葉市のその市政900年祭みたいなのに、青のオーケストラのモデルとなった高校の幕張総合高校さんが出演されるっていうような話は僕も聞いてます。なんかやっぱその歴史に対してって言ったらそうですけど、900年前って何年になるんだ ?1100年 ?1126 年っていうこと？これってなんだ？1100年代って何があったんですかね。まあ、平安時代で、そうだよな。平安時代なんですかね。平安時代になるのか。そうか。いやすごいな。そんなに歴史って長いんですね。千葉市が開かれて、市っていう体裁になるとちょっと違う気がするんですけど、まあそういうことなんでしょうね、きっとね。歴史ね、歴史どっち取ってました？世界史と日本史。僕世界史取ってたんですけど、カタカナが絶望的に覚えられなくて大後悔したの覚えてますね。しかもまあ普通に音大を受けるつもりだったので、日本史と世界史の選択授業に関しては別にどっちを取っても別に差し支えはなかったんですけど、うちの高校はですね、必ず全員センター試験、まあ今で言うと共通テストになるのかな、を受けなさいっていう高校だったんですけど、僕は一番簡単な文系の英語と国語と、なんて社会系の3セットしか受けてないんですよ。3教科かしか受けてないんですけど、僕が受けてるとか選択してた世界史、あとはなんだ、その英語、そして、 国語系で受けれる大学っていうのがなんかどうやらめちゃくちゃ極端に少なかったようで、本当に何のために受けたのかわからないようなセンター試験だったっていうのをすごく覚えてますね。いや、日本史にしとけばな、またちょっと違った未来があったのかもしれないですけどね。過去を振り返ってもしょうがないので、まあそんな感じなんでしょうね。はい、ということでありがとうございます。続きまして、ママリプトンさんからです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。まずはカップヌードルですが、パクチー香るトムヤムクンのをもらったんですが、誰も食べずにずっと置いてあります。パクチーに苦手なので誰か食べてほしいです。鳥越さんはパクチー大丈夫ですか？いや、鳥越さんね、パクチーはですね大丈夫になったんですよ。もう本当にタイに昨年、一昨年とですね何回も行かせてもらってる時にですね、それまで苦手だったんですけど、大体必ずその香草の香りっていうのがするんですよね。でも帰ってきたらそれがね、いつの間にか恋しくなってまして、あのベトナムのサンドイッチバインミーがですね、僕はずっと食べては見たかったものの、パクチー苦手だからなと思って避けてたんですけど、それを食べたくなるぐらいパクチーは好きになりました。なので多分パクチー香るトムヤムクンはですね、賞味期限さえ合えば僕は食べます。取っといてください。続いて、言葉の話はコメントを書いてもこちらの言いたいことが伝わらないもどかしさもあります。短くてしっかり伝わるように苦労する日もあります。うまくまとめれる人が羨ましいですね。いやー、それね、わかりますよ。本当になんかちゃんと拾えてるのかなってこちらも読みながら思うこともありますし、まあ、自分もね、例えば何かその SNS とかでリプライを飛ばす時とか、それこそ日常会話の中でのLINE とかでですね一言返す時とか、あ、これだとちょっと自分の真意が伝わらないんじゃないかとか思うこともありますし、難しいですよね、言葉のチョイスってね。順番とかでも変わるじゃないですか。で、続いて、私の今の自己紹介は家庭料理のお店をしている歌って踊れるおかんですっていう感じです。いや、わかりやすい、めちゃくちゃわかりやすい。前までは歌って踊れる事務員だったのですが、メガネのせいで事務員そのままって雰囲気なので、いつも明るさを表現しています。笑い、ということでありがとうございます。いやね、ほんとね、明るいっていうのが一番大切ですよね。どうしてもね、こう人間暗くなるようなタイミングってありますけどね、笑顔とね、明るさっていうのはね、失わずに生きていけたらいいなっていうふうに思います。でも歌って踊れるもいいですね。歌って踊れるってね、すごいスーパースターな感じがするじゃないですか。おかんはスターですよね。いや、なんかめっちゃ適当なこと言ってるような感じだな。違いますよ、ちゃんと思ってますからね。そういう人がね、待ってるっていうのはね、とっても扉を開けやすくなると思うので、素敵なおかんで引き続きいていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。続いておにぎりさんです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。なんか前2人も自己紹介してるので僕もします。おにぎりが大好きすぎて名前になったおにぎりです。そのくせ朝はパン派です。推しはみのりんとおかんとひと品です。やっぱ自己紹介って難しいですね、笑い、ということ。いや、でも分かりやすくていいですよね。この語呂もいいじゃないですか。おにぎりが大好きすぎて名前になったおにぎりです。そのくせ朝はパン派ですっていうね、この一文だけでちょっと笑いも取れますしね、すごく伝わりやすいと思います。伝える相手やタイミングで伝え方を変えないとちゃんと伝わらないですからね、ということですけどね。まあ、その通りなんですよね。だからどういう風なね、同じことを言うにしてもね、語尾とかね、抑揚とか変えたりするっていうのが大事ですよね。で、続きです。以前心理学を勉強している時に他己紹介というものがありました。やり方はというと、ペアになりお互いに普通に自己紹介を行い、そこで知った情報を後でみんなに発表するというものでした。その時アイスブレイク的な意味合いもあったと思うのですが、これが意外と正確に話を聞く伝える能力の練習になったり、自分が伝えた話はこのような伝わり方をするんだということも知れて勉強にもなったし面白かったです。いや、すごくいいかもしれないですね。他己紹介か、確かにな。なかなかね、人の話をちゃんと聞いて、その人が言いたいことって、さっきのね、ママリプトンさんのコメントでもありましたけど、それをしっかり伝えることができるかっていうのはね、かなり大事なスキルだと思うんですよ。人から例えばね、これってこうですよねっていうふうに聞かれたこととかを、自分ではわからないけれども、その質問を預かって別の人に伝える。で、それが得た回答っていうのをまたその質問者に戻すみたいなね、そういうことって僕らの仕事でもたくさんあるので、まあそれってすごく練習になるかもしれないですね。ちょっと今度やってみようかな。続きです。そういえばスパイシートマトチキンカレー、個人的には好きな味でした。 後掛けのスパイスを全部投入すると結構スパイシーになったのですが、マヨを投入するといい感じにクリーミーになってくれた気がします。鳥越さんもぜひということでありがとうございます。いや、スパイシートマトチキンカレーいいですね。僕もちょっと、ね、食べてみようかな。やっぱマヨ入れますよね。マヨね、いいんですよ。カップヌードルにね、マヨってね、最強だと思うんですよね。何味でも多分ね、チキン以外はね、先々週かも言ったけれども合うと思うんですよ。ちょっとね、あのスパイシーチキンカレー食べてみようと思います。ありがとうございます。最後、フリーダムサンクチュアリさんからです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。私はベッドで寝ていますが、シングルです。布団を買い替えるタイミングってよくわからないですが、買い替えた時は長時間使うものなので少し高くてもいいものを買おうと思って買いました。かっこニトリですが、ふかふかで満足しています、ということでありがとうございます。そう、布団ってね、選ぶの大変じゃないですか。僕もこの間ニトリに行ってですね、布団の触り比べをしてみたんですけど、もうね、わかんないんですよ。なんかホテルライクなやつとかね、めっちゃいいなと思うんですけど、実際その体にかけてるわけでもないので、重さとか厚さとか暑さとか、なんかそういうのも含めて選ぼうってなるとなかなか難しいなと思って。でホテルで寝るときってその日しか使わないからいいものじゃないですか。別にいいものであってもいいですよ。多少重くても別に何も気にならないですし、でそれを本当におっしゃる通り長時間っていうか長期間ですよね、使う時にですね、ちゃんとこれがずっと使えるものなのかとかね、まあそんな多分ニトリで買うものってそんな、なんかなんつうんだろう、10年も20年も使うものじゃないと思うんですけど、まあいつかはね、あの西川とかね、そういう高級な羽毛布団のみたいなのにくるまって寝てみたいなとも思いますし、あとね、迷ってるのはマットレスですよね。マットレスってね、すごく難しいじゃないですか。もうウレタンのがいいのか、それともなんだ、スプリング式がいいのか、コイル式かがいいのかみたいなね、そういうのも迷いますしね。やっぱこう自分のこう体調とかね、そういうのをちゃんと考え始めると、本当にこれでいいんだろうかみたいな、もう試したら最後それから離れられなくなるじゃないですか。離れられなくなるというか、その買い替えをするにもかなりの労力がかかるので、とっても難しい買い物だなというふうに思いますね。まあ、というわけでですね、今週も結構長く喋ったなというふうな感じですね。いや、本当今もね、車の中で撮ってるんですけど、雨が強くなってきましたね。この車の中で、車のボディにね、パコパコ当たるあの雨ってすごく好きなんですよ。いや、いい音だなというふうに思います。実は誰もいないオフィスで仕事をしている時はですね、雨の音とかをですね、こう車内のね BGM としてかけてたりするんですけど、いやね、こういうこうアンビエントなね、環境音みたいなね、なんかそういうのってすごくいいなっていうふうに思います。癒されるなって感じですね。まあそんな感じで、今週もお届けしてまいりました。来週またお会いしましょう。いきます、せーの、トリコエンド。